森会第45節。世に三宝様踏むな、三宝様踏むと目がつぶれるというが、三宝様は実るほどかがむ。人間は身体ができたり、先生と言われるようになると、頭を下げることを忘れる。神信心して身に徳がつくほどかがんで通れ。とかく出る釘は打たれる。よく頭を打つというが、天で頭を打つのが一番恐ろしい。天は高いから頭を打つことはあるまいと思うけれど、大声で叱ったり手を振り上げたりすることはないが、油断をすな。慢心が出るとおかげはおかげを取り外すぞ。お得を受けよ。お得を受けても油断すな。とのご心理を感じます。本日、京都新聞の戦士を語る欄に安武松太郎氏のことが掲載されておる中に、千に余る回送車が教会から墓地まで続いた。当日は雪と雨に挟まれた好天気で、ひとえに送り合わせであった。と、ここまで読ませていただいたとき、しばらくどうすることもできぬ感動を禁じ得なかった。45年間というお取り次ぎのおご苦労の中には、雨の日も雪の日もまたあったことだろう。それら一切を神の恵みとして受け抜かれた死のご信心は、まさにこのご理解を守り表された鏡ではなかろうか。お得を受けよと。お得を受けても油断をすな。とのご心理を感じます。と。師匠大坪宗一郎氏はおっしゃっておられます。お徳を受けよと。お徳とは神様のご信用と教えてくださいます。神様から信用していただけれる私どもになるということを目指して信心をさせていただくということですね。とかく私どもの願い事を叶えていただくということに終始しがちですけれども、全くそれとは逆の方向というのでしょうか。神様から信じてもらえる私になる、まあ、これは一つには私どもの願いを聞いていただくというよりか、私どもの方が神様の願いを聞くという信心の姿勢ではなかろうかと思いますね。そしてその信心姿勢としては、私の願いを叶えてくださいという姿勢から、神様の願いは何ですかと、神様の願いを叶えましょうというような信心姿勢ということになりましょうかね。何と表現したらいいのでしょうかね。私の願いが成就するということから、神様の願いが成就することを願う信心。願い事の方向性というのでしょうかね。願い事の対象というのでしょうか。それが変わってこなければ、育ってこなければならないのですけれども、その、なんて言いますかね。ではどこからそういう神様の願いが叶いますようにという関係ができてくるのか。これはその前の段階として、なるほど、神様だなと。神様は、まあ神様がおられるやらおられないやらわからないという信心がありますね。神様というものはおられないという方もおられれば、神様はおられるのだという方もおられる。まあサンタクロースの存在を信じるか信じないかというようなことの例えでも言えるかもしれませんが、神様はおられるのかおられないのかというような論議があったりいたしますが、そういう神様がおられるかおられないかという 段階での論議では神様の願いが叶いますようにということを願うという信心はまだ生まれてきませんね。神様のそれこそおかげを受けて、なるほど、神様は間違いないおられる、そして働いてくださる、私どもを守ってくださっているということが実感できる、そのことのためにはまずは私どもの願い事を叶えてもらうということがいるのかもしれません。そして私どもの願い事を叶えてもらうという中に、なるほど、神様がおられるのだ、そして私の願いを聞いてくださるのだ、神様がお守りくださっているという実感をいただいた、その先に今度は神様の願いを聞かせていただこう、私にかけられた神様の願いは何だろうかという、これは私どものまあ考えというものでしょうかね、がそういう方向に向いていくということだと思いますね。その師匠がやはり若い頃から信心をしておられ、その願い事がやっぱり叶えてもらっておられたわけですね。その一回神様に願っておかげをいただいたというばかりではなく、何回でも神様にお願いをして神様から願い事を叶えていただいたという体験を積み重ねる、そしてその体験が積み重ねられた上で、今度は自分の願いが叶わなくなる、右と願っても左、左と願っても右ということになってくる。そこに至るまでは右と願えば右、左と願えば左という、自らの願いが願えば叶うという体験をやはり積み重ねていなければならないように思いますね。そしてその後に今度は右と願っても左、左と願っても右と、私どもの願い事が叶わない時代に入ってくる。そういう時代に入ってきた時に、これは何か変だ、何がおかしいのだろうか、私の信心がおかしいのだろうか、どうして願いが叶わない、神様が聞いてくださらないのだろうかという思いを巡らし、そこからさらに、これは私の願い以上に神様の願いがあるに違いない、これは私は右にしてくださいと願っているけれども、神様の目からご覧になったら本当は左の方に行った方がいいのだろう、私は左に行った方がいいと思って願っているけれども、より本当のところから言うと神様は右に行った方がいいぞと、より良い道を示してくださる、より本当のこと、いわば私にかけられた神様の願いをそこにまあ働いておられるというのでしょうかね、表しておられる、そのために私の今の願いが叶わないのだ、これは私の願いと神様の願いとがまあ食い違っているというわけですね。神様の方は私どもが目先目先のことしか見えないけれども、まあ例えば私どもが1年先2年先のことを思ってそうしているとしましょうか、しかし神様はもっと先の10年先20年先のことを思い、より良い道を歩かせようとしておられるのだというところに気づかされてくる。そしてそのことが気づかされることから、そこから、あ、これは今の私の願いが成就するより神様のもっと大きな願い、私にもっとより大きなおかげを授けてくださろうとする、そちらの願いが成就することの方が私にとっても良いし神様にとっても良いに違いないという思い方が まあ、できれるようになる。そしてそこに、これは私の願いが成就するより神様の願いが成就することの方が私もより幸せになるに違いない、神様もまた喜ばれるに違いないということになってくるわけですね。そしてこれはもう神様の願いが成就することを願っていきさえすれば、そちらの方がより良いことになるというような考えがつくようになるわけです。まあこれは一つのパターンですけれども、他にもそこに行き着くところはありましょうね。神様へのお礼という心も湧いていきましょう。そしてその神様へのお礼という心から神様の願いを聞こうと、今度は神様の願いを聞こうと、今までは私の願いを聞いてもらっていたから、これからは神様の願いを聞いていこう、まあ、というお礼の心を持ってそういう心に至るということもありましょうね。そのそこに至る道はいろいろありましょう。その人その人によってありましょうけれども、私の願いが成就することから神様の願いが成就することを願う信心へと移っていかなければ、育っていかなければ、自分のわがままな願いを聞いてくださいというだけではとても神様からのご信用はいただけないと思いますね。わがままなことばっかり神様に願っていて、それで私を信用してくださいと言ってもそれは無理な話ですね。虫が良すぎるということになりましょう。私の願いはさておいて、でも神様の願いが成就すること、そのことのためにお役に立たせていただきたいという心に私どもがまず育たなければ、神様から信用していただけれるような、私神様が信用してくださるようになるとはとても思えませんね。ですから、ご神徳を受けたい、ご神徳を受ける、そのためには神様の願いが成就することを願えれる私にまずは育っていかなければならないということでもありましょうね。師匠大坪宗一郎氏の信心の在り方というものが、その確信を持ってその時々その時点その時点での確信を持って進んでおられたということですね。よくおっしゃっておられるご理解の中にでも、もうこれが絶対だと、これが絶対ですという、そのよくおっしゃっておられますね。こうすることが、こういうこっちのこの信心が絶対だと。まあ最初はですから、おかげをいただくということが師匠にとって絶対の信心であったわけですね。これが絶対だと。そのこれが絶対だと、その時点時点において確信を持って信心を進めていくということが、やはり神様からのより良いお働きというのでしょうか、をいただくためにはいるようですね。さあ、これがおかげになるやらならないやらわからないな、はあ、神様の思いはどうだろうか、こうだろうか、ああだろうかと、その私どもの心の中に迷いがある間は、神様もちゃんと働いてくださらない。私どもが、いや神様はこう思っておられるに違いない、これが本当だと、その時点時点においてはこれが本当だと確信して進ませていただく、これが信心にはいるようですね。あ、こうすれば間違いない、おかげがいただけれる、あ、この印は神様がおかげをくださるという印だと、 確信を持って進ませていただく。これがどうかな、右かな、左かな、おかげになるかな、ならないかなと、こちらが不安定であるならば、神様の方も不安定に働かれるというのでしょうかね。そういうところがあるようですね。ですから師匠も自らの信心を振り返って、その時点時点でこれが本当だと確信を持って進ませていただいてきたと。ですからその時点においてはこれが絶対だと断言して、また確信を持って進ませていただいてきたと。しかし今から振り返ってみて、その当時のあれは今からすると間違いであったなと思うこともあるとおっしゃっておられました。この辺が微妙なところですね。ですから師匠にはその時点時点においてこれが本当だ、絶対だと確信を持って進まれるという生き方と同時に、より本当のものを求められる、本当からより本当のものを求めてという信心ですね。この今の本当でとどまることがない、それは成り行きであったり神様からのお知らせであったり、そういうものをいただいて、あ、これは違うなと、あ、今までの信心は違うな、こちらの方が本当だな、まあ今までは左に行ってきたけれどもこれは右に行くのが本当だなと、そのいわば神様からのサインといいましょうかね、そういうものを受け取られた時点で、まあそれこそ鞍替えされるというのでしょうか、より本当の方向に向かって進まれる、そこが潔い信心が必要だと言われるゆえんでもありますね。今までこれが本当だと思ってきたから、これからもこれが本当でいこうというのではないということです。神様が右に行けと言われたら、すっぱり今まで左に行ってきたものを金繰り捨てるという表現もありますね。やばい、それこそ潔く捨て去って右が、右の神様がおっしゃる右の方に行くというわけです。そこには今度は右に行くことが本当だという信心がありますね。今までは左に行くのが本当だと、これが絶対だとして進んできたけれども、ある時点を境に神様のお知らせであったり成り行きであったり、そこから、あ、これは右に行く方が本当だ、絶対だと確信を持たれたら、もう右に行く方が絶対間違いないと、そこに確信を持って進まれる。そのいずれの方向に行くにおいても、そこにこれが絶対だという確信を持って進まれる。それがなければ、やはり神様に通うということはないということのようですね。そしてまた神様が、それは違うよ、こっちが本当だよと教えられたら、より本当の方向にまた、まだ何と言いましょうかね、潔く方向を変更して進むという、そういう信心姿勢が現れたわけですね。ですからそこに至るまでは、なるほど、自分の願い事を叶えてもらうのが信心だとしておられた時代もあったことでしょう。しかし、いや、これは間違っていた、神様の願いを、願いが成就することを願う信心の方が本当だ、より本当だ感じられた時点から、神様の願いが成就する、そのお役に立たせていただこう、そのことのために修行させていただこうと、そちらの方に方向を、まあ180度なら180度変えてしまわれた、 そしてそこに突き進まれたという新人姿勢があるのですね。ですからその師匠の新人の、まあ、進められ方というものも一つ勘習わせていただかなければならないということなのです。そのためには今の本当からより本当を求めて進む。しかしそこには今が本当だ、今が絶対だという確信を持って今を進ませていただく。そして神様がこちらの方が本当だと示されたら、即座にそのより本当の方に変わらせていただき、またそこからはそのことを本当のこととして確信を持って進ませていただく。そういういつの時点においても確信を持って進ませていただくという新人姿勢が大切だということなのですね。それはたとえ過去を振り返って、あの時点では今からするとあれは間違いであったなと思うようなことがあっても、それはそれでも良いということなのです。とにかく今を確信を持って進ませていただく。そこには本当からより本当へ向かうという新人姿勢があってのことですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。